んたちはこのことを悪かったと思ってるんだ。分かった時に彼はですね、泣くんです。24節、ヨセフは彼らから離れて泣いた。何度も何度もこれから泣くことになるんですが、本当につらかった。異国に売られて不安と恐れの中で孤独と戦いながら、どれほど涙を流してきたことか。ヨセフの心は傷いっぱいだったんですね。神様の慰めがあり、神様の励ましがありました。でもやはり兄たちに憎まれ、こんなひどいことをされた。そして可愛がってくれた父と突然の別離。お母さんはもうすでに7歳ぐらいの時に亡くなってるんですよね。たった一人残された父、それが別れ別れになる。泣くと心が癒されますよね。ヨセフは少しずつ少しずつ癒されていきます。そして彼はこの時お兄さんを許してたと思いますか？許してなかったと思いますか？どうでしょう。このところを見るとですね、兄たちの袋に穀物を、25節、穀物をいっぱい入れ、そして持ってきた代金も受け取らずにそれぞれの袋に返し、帰りの食料までも渡すんですね。もしこれ許してなかったら、一粒の穀物も与えずに仕返しをしたいと思うんじゃないでしょうか。でも彼はこの許せない思いを横に置いて前に進んでいたんですね。兄さんたちを許して、今はお兄さんたちを助けたいという思いでいっぱいでした。そして留守番をしているお父さんとベニヤミンにたくさん持っててほしいという思いでした。それから彼らが自分たちの袋を空にすると、見よ、めいめいの銀の包みがそれぞれの袋の中にあるではないか。彼らも父もこの銀の包みを見て恐れた。父ヤコブは彼らに言った、あなた方はもう私に子を失わせている。ヨセフはいなくなった、シメオンもいなくなった、そして今ベニヤミンも取ろうとしている。こんなことがみんな私に降りかかってくるんだ。ルベンは父にこう言った。もし私が彼をあなたのもとに連れて帰らなかったら、私の二人の子を殺しても構いません。彼を私の手に任せてください。私はきっと彼をあなたのもとに連れ戻します。しかしヤコブは言った。私の子はあなた方と一緒には行かせない。彼の兄は死に、彼だけが残っているのだから。あなた方の行く道中でもし彼に災いが降りかかれば、あなた方はこの白髪頭の私を悲しみながら黄泉に下らせることになるのだ。カナンに帰って彼らはお父さんに、こんなことがあったよ、エジプトでは大変だった、シメオンが人質に取られちゃったんだ、この宰相が怖い人でね、僕たちをスパイって言うんだ、そして今度はベニヤミンを連れていかないと来たらダメだって言うんだ、まあ、いろんなことを言うわけですよね。そして袋の中を見ると、なんと払ったと思った銀が戻されている。ヒヤッとするんですね。これどういうことだろうか、恐ろしくなりました。長男のルベンがお父さんに、必ずベニヤミンを連れて帰りますからというのですが、ヤコブは、いや、ベニヤミンはやらないというのはですね、長男ルベンはなかなかいい人でね、長男としての責任感もあり、あの事件の時も弟を殺してはいけないとみんなに言うし、実際助けようとしましたよね。今回もベニヤミンをお任せください、絶対に連れて帰りますと言うんですが、彼は父ヤコブのそばめと関係を持ったという罪で父親の信頼をすっかり失ってるんですね。この罪はただ肉欲による不貧困という以上に、父親の尊厳を台無しにしたという点において深刻な罪で、ルベンはこの一つの罪によって本来アブラハム、イサク、ヤコブの祝福を受け継ぐべき立場にいましたが、その権利を失ってしまいます。そうこうするうちに、一度買ってきた穀物も底をつきます。といっても2年間持ったんです。ということは、どれほどヨセフが気前よく彼らに 穀物を持たせたのか伺い知ることができますよね。でもまたエジプトに買いに行かなければなりません。しかし父ヤコブはベニヤミンを連れて行かせたくないのです。でもベニヤミンを連れずにエジプトに行くことができない。ユダが今度は父を説得します。ユダは父イスラエルに言った。あの子を私と一緒にやらせてください。私たちは出かけていきます。そうすればあなたも私たちも、そして私たちの子供たちも生きながらえて死なないでしょう。私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。万一彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったなら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。ユダは責任を持ってベニヤミンを父のもとに連れ戻す約束するんですね。なぜならもし行かなければ彼らだけでなくその子供たち孫たちみんなが飢え死んでしまうということなんですね。そこでついにヤコブも覚悟を決めました。こう言います。全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように、そしてもう一人の兄弟シメオンですねとベニヤミンとあなた方に返してくださるように、私も失う時には失うのだ。ヤコブは言います。この土地の名産品をお土産に持っていきなさい。そしてベニヤミンを連れていきなさい。私も失う時には失うのだ。悲しいですね。ヤコブの人生苦労が多かったです。兄のエサウと父イサクを騙して長子の権利を自分のものにして、でも遠くパダンアラムに旅立ち、そこで20年間叔父のラバンのもとに騙されて働き、やっと故郷に帰ってきたら愛するラケルに死なれ、そして忘れ形見のヨセフは行方不明になり、今度はその弟のベニヤミンも失うとしている、そういうところです。そこでこの人たちは贈り物を携え、それに2倍の銀を持ち、ベニヤミンを伴ってエジプトへ下り、ヨセフの前に立った。ヨセフはベニヤミンが彼らと一緒にいるのを見るや、彼の家の管理者に言った。この人たちを家へ連れて行き、獣をほふり料理をしなさい。この人たちが昼に私と一緒に食事をするから。ヨセフはやっとベニヤミンに会えたんですね。待ちに待ちました。彼らを家に招き食事をすることにしました。でも兄たちは怖いですね。エジプトの宰相が私たちと一緒に食事をする、なぜだろう。また財産没収、全員奴隷にされてしまうのか。人質だったシメオンが連れてこられ、そして食事が始まりました。ヨセフは彼らの安否を問うていった。あなた方が先に話してたあなた方の年老いた父親は元気か、まだ生きてるのか。彼らは答えた。あなたのしもべ、私たちの父は元気でまだ生きております。そして彼らはひざまずいて伏を拝んだ。ヨセフは目を上げ、同じ母の子である弟のベニヤミンを見ていった。これがあなた方が私に話した末の弟か。そして言った。我が子よ、神があなたを恵まれるように。ヨセフは弟の懐かしさに胸が熱くなり、泣きたくなって急いで奥の部屋に入っていって、そこで泣いた。これがベニヤミンか。面影がある。大きくなったな。あの幼かった、まあ、17歳の時に10歳ぐらいだった弟がほんの子供だったのに、今立派な青年に成長してる。胸がいっぱいになり涙を抑えることができなかったんです。そして、まあ、涙を拭いて出てきて、ヨセフは、はい、あなたはここですよ、あなたはここですよ、あなたはここですよ、年長者から順番にこう席に着かせるんですね。兄弟たちはぎょっとしました。なんでわかるんだろう。そしてそれぞれにご馳走が並べられましたが、ベニヤミンには他の兄弟の5倍も多いご馳走が来ました。 みんなお腹いっぱいに食べました。5倍って皆さん、リンゴ1個で十分なんで、5個ももらっても困るんですよね。ステーキ1枚で十分で、5枚もらっても困るんですよね。でもそこにあふれるばかりのヨセフのベニヤミンに対する思いが現れていました。お腹いっぱい食べて、兄弟たちはまたどっさり穀物を袋に満たされ、カナンへと向かっていきます。ヨセフはまたもや彼らの払った銀をそれぞれの袋に戻して、そして自分の愛用の銀の杯をベニヤミンの袋の中にこっそりと入れておくんです。そして追っ手を放って彼らをヨセフの家に引き戻させました。兄弟たちは何事かとびっくりすると、私の銀の杯を盗むとはどういう旅券だと怒られるんですね。そこで兄弟たちはこう言います。私たちが袋の口から見つけた銀でさえ、カナンの地からあなたのもとへ返しに来たではありませんか。どうしてあなたのご主人の家から銀や金を盗んだりいたしましょう。しもべどものうちの誰からでも、それが見つかったものは殺してください。そして私たちもまたご主人の奴隷となりましょう。絶対出てくるはずないと思って言わんでいいことまで言ってしまうんですね。ところが調べると、なんと銀の杯はベニヤミンの袋から出てくる。当然ヨセフはベニヤミンを捕らえ、そして他のものは帰ってよし、ベニヤミンだけ引き戻すということになりました。大変なことになりました。何としてもベニヤミンだけは父のもとに戻さなければならない。そこでユダが話し始めるんです。するとあなたのしもべである私の父が言いました。あなた方も知っているように、私の妻は二人の子を産んだ。そして一人は私のところから出て行ったきりだ。確かに先殺されてしまったのだと私は言った。そしてそれ以来、今まで私は彼を見ない。あなた方がこの子をも私から取ってしまって、この子に災いが起こるなら、あなた方は白髪頭の私を苦しみながら世に下らせることになるのだ。父ヤコブの言葉を今ヨセフは聞くんですね。ヤコブには4人の妻がいるけど、妻は1人だって言います。だけどだけだ、他の3人の妻にしてみれば、またその子供たちにしてみればひどい話ですが、しかしヤコブとしてはそういう気持ちなんですね。ノーと言えないヤコブは、言われるままに4人の妻をめとらされた。まあそれはヤコブの責任でもあります。しかし彼は、私の妻はただ一人ラケル、そしてその愛する妻ラケルが産んだヨセフがいなくなってしまった、その悲しみを語る。それをヨセフは聞いてですね、そして最後のベニヤミンが取られて私はもう死ぬしかないと言ってる父の言葉、そこでユダはこう続けるんですね。ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。あの子が私と一緒でなくて、どうして私は父のところへ帰りましょう。私の父に起こる災いを見たくありません。ユダは自分の身を差し出してベニヤミンを救おうとします。自分がもう奴隷として一生エジプトで住んでいい、その代わりベニヤミンを助けてくれと申し出たんですね。身代わりに自分の命を差し出すイエス様のご性質です。ユダはヤコブの四男、ユダは三尾という名ですね。長男ルベンは父の定めと関係を持ち長子の権を失い、次男三男のシメオンとレビは妹ディナの件で一つの村の男を全滅するという残酷なことをしたことによって、この長子の件から外されていくんですね。そして四男ユダ、彼も罪がありますね。 方々より先に私を使わせてくださったのです。この2年の間、国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもできないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生きながら得させるためだったのです。だから今私をここに使わせたのはあなた方ではなく実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の主とし、またエジプト全土の統治者とされたのです。ここに自分の人生を正しく解釈した男がいます。神が兄たちを用いて自分をエジプトに使わした。目的は命を救うため、大いなる救いによってあなた方を生きながら得させるため。私たちは自分の人生をどのように解釈しているでしょうか。ある時弟子たちがイエス様に聞くんですね。生まれつきの盲人、これは誰の罪の結果ですか？本人ですか？両親ですか？イエス様はこの人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、神の業がこの人に現れるためですと答えました。私たち生まれつき盲人というとものすごく不運なことだ、病気でもなく事故でもなく生まれた時から目が見えないなんて一体どうしてだろう、どんな罪がこのことをもたらしたんだろうと人は考える。人の考えは悲観的であり否定的な傾向があります。しかしイエス様の答えは全く違う角度からでした。過去の何かの罪の結果ではない、未来、これから神様の技が現れるためなんだ。神様はどんな状態の中にもいつも肯定的、明るく希望に満ちて、神様は光であって暗いところが欠片もありません。一人をさえ惜しまないで与えてくださる方、私たちを愛してやまないお方は私たちのために良いことをしようと待っておられるんです。ヨセフの人生は苦しいことの連続でした。こんなひどい目に遭った人はなかなかいないだろうと思います。でも彼には神様から夢が与えられていた。現実を見るならば可能性はほとんどゼロ、そしてますますそこから離れていくように思える。彼は神に与えられた夢と現実の自分の状況といつも考えていたと思うんですね。ポテファルの家で考えたでしょう、牢屋の中で考えたでしょう、どういうことだろう、そしてパロと出会い最小となって考えたでしょう。ヨセフが自分の人生を考えるとき、いつもそこに神様からもらった夢がありました。何だろう僕の人生は、わからないけど神様にはきっとご計画がある。そしてついに、そうか、兄さんがこんなひどい目に遭わしたと思っていたけれど、そうではなかった、神様だったんだ、神様が僕を使わしたんだ。私たちのいる場所、それは神様に使わされた場所です。私たちの家族、家、親族、地域、学校、職場、私たちは神様から使わされています。そして使わした目的があります。それは神様はあなたを通して神様の技を表したいと考えておられます。先週は私ではなく神がと語りました。私がやったんだと思うことのすべては実は神様がしてくださった。そして今日はあなた方ではなく神がすべてのことを支配しておられます。そして見ておられます。神様のご計画はいつも私たちの思いや願いをはるかに超えています。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、 神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るのです。最後の場所を見ましょう。さてヤコブはユダを先にヨセフのところに使わせて、ゴシェンへの道を示させた。それから彼らはゴシェンの地に行った。ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えるためにゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、その首にすがって泣き続けた。イスラエルはヨセフに言った。もう今私は死んでもいい。この目であなたが生きているのを見たから。父と息子の再会、ヨセフ物語のクライマックスはここだと思います。ヨセフは父の懐で思いっきり泣きます。泣き続けます。そして父は、ヨセフよくやったな、よく頑張った、偉かった、さすが私の息子だと褒めてくれるんです。私たちも後の日に父なる神様のところで心ゆくまで泣くでしょう。そして父なる神様は、よくやった、善なる中なるしもべ、あなたは私の子、私はあなたを愛していると言ってくださいます。父なる神様はその日を待ち望んでおられます。お祈りしましょう。それぞれ今御言葉に応答して神様の前に祈りましょう。私たちは地上の旅人です。父のもとから来、そして父のもとに帰っていく。私たちの与えられるこの人生、神様がそれぞれのところに使わせておられます。神様の愛の眼差しが注がれています。神様どうしてですかというところに、大丈夫だ、私の考えがある、神様は素晴らしいところへ導こうとしておられます。そして私たちを通して主の技を置かれたところで表されます。ハレルヤ、ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、主よ。今それぞれ声に出して主に祈りましょう。ハレルヤ、イエス様、あなたがお伝えしてくださったことを感謝します。ハレルヤ、主よ、あなたを褒めたいです。ハレルヤ、ハレルヤ、どうぞお待ちください。ああ、主様、神の栄光を終わらしてください。主よ。